はい、はい、ということで、
うん、
日本 ね、
そうですね、
やらせていただいて、
時代違えど歴史の話でしたね。
そうだね、
こちらもね、
うんうん、確かに、まあ、今日は、はい、まあ、本編はまあ終わったということで、うん、最近ね、お悩み相談、
そうですね、ちょこちょこと連絡いただいてるんで ね、
そうですね、
ありがたいですよね、うん、本当にね、
本当にね、毎週来てるんですよ、うん、だからもうね、こっちも
そうそうそうそう、
自転車操業で
まあまあ、ね、
やっていかないと、
やんなくなったなこいつらって思ったら、うん、まあ、人気なくなったって思っていただければね
来てないって、
来てないんだなって、
メール来てないっていうね、
来てないんだなっていう、うん、
いやいや、まあまあ、でもね、このだから出来次第なんじゃないですか、
う
ん、その相談しがいがある相手かっていうことですから、
はいはいは
い
は
い、だからまあね、それはオカルトスターの腕が重要です、
うん、そうですね、今日振るっていくぜ腕振るっていくぜ、
まあね、だからそういうことですから、うん、今回もちょっとその、何ですか、
うん、
ご相談、
うん
うん、お悩み相談のコーナーをちょっとやらせていただきたいんですけども、大丈夫ですか？
全然いいですよ。
ということで、
はい、
じゃあ今日はね、まず、一つ目のお悩みの方、は
い、
お話しさせていただきますけども、
はい、
はい、こちらですね、うん、あ、そうです、あとね、
うん、
さ、ラジオネームって言ってたでしょ、
あ、ラジオネーム、
ポッドキャストを、
うん、
これちょっと違うなっていうことで、
うん、
オカルトネームっていうのに、なんかね、
ツイッターでね、
アドバイスいただいて、
そうそう、ヤマタノオロチさん、
うん、はい、
いつもお世話になってるんですけれども、
そうです
ね、僕ら気に なんかならないところを気になって
そう
ほんまに作家さんですよね、
そうそう、うん、僕らザルみたいなところがあるんで、
ザルですよ、ザルディフェンス、
全然興味ないみたいになっちゃうんで、うん、
ボール通る通る、
はい、うん、いやでも本当にありがたい、
うん、ね、そうそう、ありがたいですね、
だこれからはオカルトネームということで統一させていただきますので、
はい、はい、お願いします、
は
い、
ではですね、
うん、
いきます、オカルトネーム、
うん、
猫勢さんですね、
猫勢さん、
はい、
はい、
初めてメッセージします、
はい、
猫勢と申します、
ありがとうございます、
前々から、うん、悩み相談コーナーを気に入っていて、
うん、
今回悩んでいることがあって、メッセージしましたと、
うん、
はい、でですね、つい去年の11月、
去年11月、2ヶ月前、
そうですね、
うん、
まあそんな結構最近ですね、うん、6年間付き合った彼氏と、
うん、
私から別れを切り出し別れることになり、
まあ、なんか理由あったん
でしょうね、大丈夫ですかこの話内容を言って、
理由あったんでしょうね、
が、だから私から別れを切り出したんですが、うん、向こうは納得がいってないと、
はいはいはい、
言ってないらしく、
うん、
ストーカー気味な行動を取ってきます、
気味なの、
うん、今は落ち着いているのですが、うん、元旦までは長文のメールが、届いたり、クリスマス前にこっそり家の前まで来てプレゼントを置いていったり、
うん、
これはね、だから猫背さんが家にいない時ですね、不在の時にプレゼントだけ置いてったということですね。
怖いですね、うん、
で、よりを戻す気はないと言いながら、
うん、
復縁を迫る内容のメールを何通も受け取りましたと。
誇らしくないです、ちょっとね、
うん、今は完全に無視をしている状態なのですが、うん、これは何の妖怪の仕業ですか、教えてください、
ほうほうほう、はい、
内容がヘビーですいませんと、
全然全然、うん、
ね、うん、言っちゃっていいのかなと思って、
やっぱ何でも悩みは聞きたいんでね、
そうですね、う
ん、
だから、まあ、要するに、
うん、
この
ストーカーさんと、まあ、
この状況ですよ、
うん、
は何の妖怪の仕業なんでしょうかっていうことですね、
まあ、お答えいたしますよ、じゃあ
大丈夫ですか、あります、うん、じゃん、
あります、あります、
はいはい、
これはね、
うん、
妖怪のせいではないですよ
は
これ妖怪のせい、人の手によるものですよ、これは
人為的なもの、
もうこれは妖怪のせいじゃないでしょ、
それは重々分かっ、猫背さんも、
うん、
それはさ、
うん、
そうだと思ってるんじゃないですか、
これはね、
はい、
岸本さん、
はい、
茶化してはいけないですよほんまに困ってる話ですから。
何これじゃあ、
うん、
妖怪は絡んでない。
じゃあもし妖怪のせいってなるとするじゃないですか。
はいはい、
敵増やすことになりますから僕。
ああ、うん、そうかそうか。
このストーキングしてる方と妖怪。
なるほどね。
どうしたらいいんだってなりますから。
妖怪の方はね対処しようあるけどね。
う
ん、
そうそうそう。
人間の方はね。
人間の方はね。
力弱いしね。
ちょっと僕今回は、うん、妖怪ではなく人の手のものなんで、僕はちょっとお答えできないのでしかねるので。やっぱストーカーとか、
はい、
そういうなんか実害系だとやっぱ岸本さん詳しいんですよ、うん、
まあ確かにですけど、
詳しいじゃないですか、
まあちょい前、 ストーカーの、うん、番組やりましたね。
そうやってましたから、
はいはい、まあまあ確かに、
うん、詳しいと思います。
でじゃあ まず整理させていただきたいのは、うん、妖怪の仕業ではないということですね。
完全に違いますね、これは。
ですね。
妖怪はプレゼントしたりしないですから。
それはいいんですね。
長文のメール送ったりしないですから。
わかりました、うん、あ、わかりました。
そうそう、
そうですね。まあ、はい、この、まあ、ストーカー対策っていうのは、
うん、
まあそのそれこそ番組でやった時に、うん、いろいろ調べまして、うん、でいろいろアドバイスはあるんですよ、うん、まあ、すごいいろんなのがあって、
はい、
例えばですけどその男性のね、
うん、
一緒に住んでいる感じを出すとか、うん、その男性用の下着をわざと干してみたりみたいなとか、なんかそういう一人で住んでないですよっていうのをアピールするみたいなのがあったりとか、うんうん、
はい、
まあゴミをね、
うん、
収集ギリギリに出すとかね、うん、要は漁られないためにとか、
そういうことか、はいはいはい、はい、
まあ、そういう対策は結構いろいろあるんですけど、
うん、
これ、あんまり情報を鵜呑みにしないでほしいんですよ、
うん、ほうほう、
というのも
というの
ストーカーって言っても、うん、10人十色、
うん、人一人違うと、うん、ストーキングの仕方が、
そうなんですよ、うん、でその人の性格とかもあるので、
うん、
男がいるっていうことによってさらに火がつくパターンとかもあったり、殴り
込みに来るパターンもあるし、あ、男いるんだって逃げるパターンもあるしと、
う
ん、
そう、
ほう、
で、うん、あと例えば警察に言うっていうね、うん、方法を取る方も結構いるんですけど、うん、それがね、例えばそれで注意するだけなんですよ、
うん、
実害がないと、
はいはいはいはい、
なんですかその
言われて鍵壊されたりとかないと、
そうそうそう、ただまあその注意はじゃあしますみたいな話になってするじゃないですか、
は
い
は
い、
勧告はするけれ
ども、でもそっちからしたら、うん、何もしてねえのに注意されるってどういうことだよって言って、う
ん、俺は愛が大きいだけなの
って、そうそうそう、うん、さらにまたこれが火を注ぐってこともありえると、
彼は壁障害ができたから乗り越えていくぞと、
だから、うん、対策を何かのね、例えば、うん、まあ、メディアとかで見たからっつって、うん、鵜呑みにして、うん、そのまんまやろうとすると
ちょっと
結構逆に危ないっていうこともあるんで、あんまりその具体的な相手が僕がわからないので、うん、
まあね、
まあこれっていうのは言えない、
知ってる人間だったら注意できますけど、
そうなんです、あのいうやつだからこういうことしたらいいんじゃないのとかはあるかもしれないけど、知り合いならね、
はいはいはいはい、
だけどまあちょっと知らないので、
うん、
簡単なことは言えないということで、
はいはいはいはい、
僕はもうこれは自分の身は自分で守るっていう方法がいいと思うんですよ、
はいはいはいはい、
なんで、
うん、
システマを習ってくださいと。
システマ？
デン
ター
？あ、違いますね、デンターじゃないですね、
デンターシステムじゃなくて、
システマっていうのはですね、
何すかシステマっていうと
格闘技ですね、はい、いわゆるね、うん、普通のボクシング習えとか、うん、空手習えって、
はいはい、
ちょっと違うと思うんですよ、
まあまあまあ、
もうね、女の人の力じゃ、
うん、
今からやったところで、
ね、うん、
まあその高が知れてますから、
護身術じゃダメなんですか、
だからまあ護身術として僕はシステマをおすすめする、もしくはクラブマガ、
いやマジじゃねえかよ
要はまあ、これなぜかっていうと、これロシアとかの軍隊格闘技とかでよくこう習ったりするやつなんですけど、うん、まあこれは本当にありますよ、東京とかでも、
はいはい、
教室が、
ね、習うところがね、うん、
これなぜいいかっていうと、うん、相手の急所をただ狙うっていうやつなんですよ女性の力でも多分動けなくなるような、
うん、でも相手が本当にちょっと言ってて、うん、おー聞くぜーっていうタイプだとどうするんですか
もう
蹴り上げられて、
あ、まあそれは、うん、催涙スプレーが売って
るので愛情表現やと思ったらどうするんですか、
あ、それもそれまでも
それ、
うん、までもうそしたら息の根を止めるしかないですそしたらもう警察にねちゃんと相談しましょう、ね、
結果じゃあ
だから僕はシステマでやっつけるっていうことがいいと思います、
解決はい解決、
はい、ということでね、う
ん、はい、
もう妖怪の仕業じゃないとなると
まあまあ
こうなっちゃいます、
まあ確かにね、
うん、あとサイルスプレー1200円ぐらいなんでポケットに忍ばしておくといいと思います、
あ、まあまあね、
はい、
安心しますからね、
そうです、うん、はい、
はい、
大丈夫ですか、これ
全然いい
ですよ趣旨変わってません、
全然いいですよ、
妖怪の仕業です
よね、僕か岸本さんがお答えすればいいんですから、
そうかそうか、
うん、
じゃあ妖怪じゃない時は僕もお手伝いした方がいいってことですか、はいはい、わかりました、
うん、はい、
はい、
これまあ解決ですよ、
解決、ありがとうございます、うん、はい、じゃあね、お願いします、
お願いします、
続きましてオカルトネーム、はい、わかめさんからのご相談でございます、妖怪ボルダリングサイコパスおしゃれメガネさん、岡山のコマ職人さん、こんばんは、
いや俺ちゃうわそれ 中村啓司やろ。
いや、っていうか、
じいさんじゃうち
の。俺先に突っ込ませろ、これ。
いやいや、これはでも正しいことでしょ。
妖怪じゃねえじゃん。そもそも。突然ですが。
うん、なんすか、突然。
はい。僕は先日、家で寝ていると、うん、4時頃、人の足音で目が覚め、その足音は、僕のそばまでやってきました。
ほ
う
ほ
う、うん、その時僕は反対側を向いていて、
うん、
寝ていたので、うん、その誰かの顔を見ることはできませんでしたと、
はいはい、
まだ横になってて、うん、なんだ、その頭の後ろ側に人の足音が来てるってことかな。で、まあ、ちょっとビビってると、
うん
うん、しばらくしたら足音が遠のいていったので、はいはい、飛び起きて、うん、玄関を確認したら鍵がかかっていました。
一人暮らしってことですね。じゃあ
そうですね、だからまあね、二人ならまあビビる必要ないと思うんで、
ね
うんね、でそれから、
うん、
トイレやお風呂場行くと、うん、鍵が内側からかかっていることがたまにあると。
怖っ、うん、
まずはだからオカルト、これはもう完全にね、うん、
ちょっと短く
僕よりオカルトスターだと思います
んで、これは完全に妖怪のせいですわ、
うん、そうですね、うん、それはそうだと思います。
内側から鍵かかってるとかね、足元、
はいはい、
あ、じゃあ枕元がガンガンガンガン歩き回ってるっていうのは、
うんうん、
これも完全ですよ。
やっぱそうですか。
これ何の妖怪かっていうと、
何ですか、
これは妖怪枕返し
っ
ていう妖怪ですね。
妖怪枕返し、
聞いたことないですか。
ありますね、なんか
うん、
なんかで見ましたね。
まあ、場所によるとなんかあの枕小僧とかって言われたりするんですけれども、もともとこれ岡山県の妖怪なんですよ。
あ、
真庭市っていうところの話があって、
はいはいはい、
うん、寝てる時に、ね、
うん、
あの枕返されて逆側に不吉になるっていうね、枕返されると
良くないことが起きる
んだ、良くないことが起きるんじゃないかって言ってて、でその、枕返しっていうのは何だっていうと、何だったっていうと、その今住んでる人の前に亡くなった方がいらっしゃるんじゃないかと、その亡くなった人がそこに取り付いてるんじゃないかと、その部屋にね、で枕を返してくるんじゃないかという話なんですよ。要はだから、ね、わかめさん、はい、わかめさんが寝ている時に枕を返そうとして、
うん、
要はその、枕元をことことこと歩いてたんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん、なるほどね、うん、
だから起きた時に枕ゴローンってなってたりとかして、
うん、
ちょっと枕が変な位置にあるなって思ったら、
うん、
そしたら枕返しの
仕業
ですね。
お
まあ、それかですよ、
あ、まだある、
それか、
うん、
眠りが浅くて夢を現実と思ってませんか、
うん、レム睡眠ノンレム睡眠みたいな話ですか、
うん、そうそうそうそう、夢を現実やって思う人がいるんです時々ね。幽霊見たとか、
はいはい、
お腹の上に乗ってたとか、
はいはいはい、
それって、まあ、本当のこともあるんですけど、ほぼほぼなんか夢の中の話を現実と捉えてしまったっていうケースがあるんですって、
うん、なるほど ね、うんうん、ね、夢と捉えられてないと、
そうそうそうそう、うん、だからそれかもしれないんですよ、
うん、
だからあの枕屋に行って自分に合う枕を作ってもらって熟睡できるようにしてもらったら解決するかもしれないですね。
最近ね、
うん、
いい枕とかね、
そうそう、
オーダーメイドできますからね。
ちょっと高いんですけど、はい、それをすればもしかしたらなくなるかもしれないですね。
そし枕、返しの場合は、
うん、
枕変えてもダメだよね。
いやだからその枕返しの場合はですけど、
うん、
それはそうですね、
あ、そういうことね、うん、
ダメですけど、でもまあまあまあまあ、それか枕なしで寝るとかね
なるほど、
板場の上
で寝る
とか、
あ、なるほど、ね、
っていうのをすればいいかもしれないですね、
は
い、
まあじゃあその、
うん、
その後もトイレとかお風呂場の鍵がかかってるみたいなことが、うんうんうん、まあちょっとその枕返しがいるかもしれないみたいなことね。
しかも座敷わらしとかね。
なるほど、ね、家に着く、
う
ん、
そう、家に
妖怪だ、
そうそう、人じゃなくて家に着く妖怪かもしれない。
なるほど、心霊
そうですね、
体験ということですね。これは
これは解決、
間違いなく
解決です。
枕を探せ、
枕を探せ、
もしくはなくせ、
結構大きいね雑貨屋とか行ったら枕いっぱいあるんでね、
うん、
ちょっと自分でちょっと使ってみて、
なるほど、
合うなと思ったのを買った方がいいですね。
解決
以上です。
はい、
解決
ということで、今日は、
うん、
猫背さんとわかめさんの
お二人、
まあ、お二方に
ご相談いただきましたということで、うん、本当に助かってます。
そうですね、
うん、あと山田のおじさんオカルトネームね、
あ、そうですね、う
ん、ありがたいですね、本当にね、
本当に
お世話になってます。
そういうところ本当ダメだね、うん、俺ら
僕らね、
うんうん、俺らが本来やるべき仕事なのね、
やっぱり前しか向かねえなんでね、
うん、
うん、やっぱり
AKB 入りしたいんですか。
あ、AKB そんな歌ってるんですか。聞こうかんと。
知らなかった。
知らなかった。
あ、知らなかった。
へえ、そっかそっか。
そっかそ
っか。そうなんですね。前しか抜かね、そっかそっか、
はい。
いい曲ですね、それね。
そうですね。了解です。
ちょっとじゃあ、なんすか。
なんすか。
告知か。
あなたできないんだったら
ですよ。告知ですね。はい、告知をやらせていただきますよ。
最後告知だけ、
うん、ちょっと岸本さんにおんぶに抱っこだったんで、今回ちょっと僕やらせていただこうかなと思いまして。
あ、そうですね。はい。
うん、僕らは二人ね、ツイッターをやっておりまして、まあ、公式の都市ボーイズ。
はい。
ね。っていうのと、僕のあの、早瀬康弘名義のやつが2つあるんで、はい、どっちかね、ちょっとフォローしていただければ最新の情報ありますと。
はい。
で、そのどちらからもですね、ブログに行けるんですよ。で、ブログっていうのは過去音源も聞けられますし、はい、ポッドキャストに入りきらなかったですね、うん、入りきらなかったその音源とかも聞けます。
はい、そうですね。
あと動画もやっております。こちら、パワースポット、心霊スポットも入ってます。あと、新年のね、
ご挨拶。
これはね、はい、計3本ございますので、聞いていただければなと思います。
はい。
あと、最近ですね、僕らメールアドレスを開設しまして、はい、こちらがですね、都市ボーイズ02@gmail.com、toshibois02@gmail.com ですね、
はい、
こちらですね、長文になるようであったりだとか、ツイッターやってない方はですね、うん、こちらに送っていただければなと思っておりますと。
はい、
以上ですかね。
早い、素晴らしい。
はい、
うん、
ちょっとじゃあ最後これでいきましょうか。またね、名台詞決めていただいたんで皆さんにね。
はい、はい、ということでね、今週もありがとうございましたということで、はい、
ありがとうございました。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。